ネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
シパルエです、よろしくお願いします。
お願いします。はい。
着々と回数を
重ねていただいて。
3回目ですかね。
4回目。
4回目か。
はい。ですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。こちらこそ。
今日はクライムオブザフューチャーについてやります。
はい。
この映画は、8月18日公開のカナダギリシャ合作で108分ですね。PG-12 なんですね。で、現代もクライムズオブザフューチャーで、監督がデビッド・クロネンバーグ。で、脚本もそうですね。
はい。
映画 .com の説明をと、クラッシュ、ビデオドロームなどを手掛けた記載、デビッド・クロネンバーグが、ビゴ・モーテンセン、レア・セドゥーラを豪華キャストを、迎え、人類の進化についての目想をテーマに描いた異色ドラマということですね。
うん。
おはい。
異色ですね。
そうですね。じゃあこの感想をしばらさんからお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。まず、本作についての総論ですけど、
はい、
まあまあっていう感じです。
まあまあ、
ただ、なんか、悪いところって、クローネンバーグの映画って悪いところって割とはっきりしてるなと思ってて、なんかいくつか見てくると、ここがあれだなっていうところがあるんですけど、それは、この作品でも同じで、でも逆に、うん、はい、クローネンバーグの映画でいいなって思ってるところはすごくしっかり出てる映画だなと思ったので、
うん、
討論で言うとまんまっていう感じです。うん、で、何かというと、僕映画に求めてる要素の大きなものの一つが、やっぱ見たことない世界を見せてくれるというか、考えてもないような発想を見せてくれるところって結構大きいなと思ってて、クローネンバーグの映画で基本なんかこう、あらすじだけ行くと何の話なのこれってようなのが結構多くて、今さっきのやつも、なんかあらすじだけ聞くとなんか何の話なんだろうって感じだと思うんですけど、
はい。
そこが、自分が普通に考えてたら思いつかないようなことなんで面白いなと思って。はい。で、今回は悪いとこ先に言おうと思うんですけど、3つほど言います。
はい。はい。
で、1つ目が、映画、もともと舞台トロントに、でやろうと思ってたらしいんですけど、うん、なんかのご縁でギリシャのアテネで撮影をされたと、うん。で、うん、非常にロケーションとしてはなんかこう歴史を感じさせるような街並みで、良かったんですけど、うん、なんかその、あんま世界が広く感じないというか、どっかの場所からどっかの場所に移動するっていうのも、なんかすごい狭い中で行ったり来たりしてるように見えて、なんだろうな、近場を移動してるというか、位置感がよくわかんないですよね。なんかさっき手術してて、次なんかバーみたいなところにいるんだけど、これどう通ってここにたどり着いたんだっけみたいなのがあんまよくわかんなくて、移動のその、なんか長い、スパンで見せてくれないんで、なんかスケール感があんま感じられないというところは悪いところ1個目です、
うん。はい。
で、2個目が、これすごい楽しみしてたんですけど、僕、フレンチディスパッチで、松さんが感想でおっしゃってたと思うんですけど、はい、レアセドゥのいいとこがわかんなかったんだけど、むちゃくちゃ、はい、そのフレンチディスパッチの時に、
うん、
むっちゃ綺麗で素敵だったって話をされてたと思うんですけど、僕も全く同じ感想で、
はい、
あんまり良さがわからないと思ってる女優さんだったんですけど、うん、フレンチディスパッチを見て、あ、この人素敵だなって思ったんですよ。
うん、
で、ここの本作で、はい、レアセドゥが、まあ、ヒロインの一人として出てくるというんで、ものすごく期待したんですが、全然素敵に撮られてなかったと僕は思っていて、どっちかというと、セクシー担当はビゴ・モーテンセンの方が担ってたというか、ずっと最初から最後まで、なんか、ビゴ・モーテンセンが、なんかこう、もだえてるみたいな感じだったんで、
うんう
ん
う
ん、ちょっとそこ物足りなかったなと思いました。はい。で、三つ目が、登場人物が、なんか一癖ありそうな人がたくさん出てくるんですけど、
うんうん、
なんか結局、あの人ってどうなったんだっけがよくわからないことが僕あって、なんか途中ね、多分一回ウトウト仕掛けた時あったらそこでなんか起こったかもしれないですけど、
はい、
ケムリンって結局どこ行ったんだっけとか、カプリーズ今何してんだっけがよくわかんなくなっちゃって、お二人が覚えてたら教えてほしいなと思いました。
ケムリンって誰でしたっけ？
クリスティン・スティ
アートです
。ティムリン、ああ、
そうです、そうです。
はい、クリスティン・スティアート。はい。
タプリーズの方がレアスティ
アート。レ
アス二人とも、なんか途中から姿を消しちゃったんですけど、うん、あれどうなったんだっけって、最後思ったんですよね。
タプリーズはでも最後、撮影、
うんうん。
しますよね。
パフォーマンス。
あ、そっかそっか。
家で、
うんうんうん。
ソウルテンサーがなんか毒を食べようとしてるところを、
はいはいはい、
撮影しようとして、はい。
そこすらもうなんかあんまりうろ覚えですね。
そうそう。
で、忘れてたんで、あらすじ載ってるサイトとかで確認しようとしたんですけど、はい、その二人の行動って誰もメモってないんですよ。
は
い、だから多分あんま印象に残ってないんだろうなと思って、そこをこう、誰がどうしたのかよくわかんないってちょっと原点かなと思いました。
あ、
はい。で、良い点三つあります。
はい、
で、一つ目は、やっぱ設定が面白くって、
うん、
近未来が舞台なんですけど、この世界での正常は、人間は痛みのまず感覚がないです。
うんうん、
皆さんなくて、で、感染症がないから、まあ、実際このパフォーマンス、手術パフォーマンスみたいなのをするんですけど、
うん、
誰が、素人が切っても、感染症がないんで大丈夫っていう、うん、すごい設定だなと思ったんですけど、うん、
はい。
だからなんか、あちこちになんかこう、自傷してやる人とかもいたりとか、それでなんかこう、楽しんだりとかもしてるっていう描写になると思うんですよ。それも、これも感染症がないからっていうことだったんですけど、
はい。
で、未知の臓器が体に発生する病、っていうのが増加中で、そのテンサー、うん、主人公のテンサーもそれなんですけど、これもなんかよくなんでそんな病気になるのかよくわかんないんですけど、っていう、この舞台設定がまず面白かったです。
うん、
はい。で、そのテンサーのその病気加速進化症候群。
はい。はい。
で、2個目の面白いのが、そこの、加速進化症候群対策。に作られている有機型マシーンというか、
うん、
人体をサポートする椅子、
はい、
なんだっけ、ブレックファースターっていう名前らしいんですけど、
はいはい、
朝食食べさせてくれるやつ。
そうですね。
と、あと、シング、オーキッドマシーンなんですけど、
うん
うん、あれ、なんか僕見てるときは何をしてるのかよくわかんなかったんですけど、うん、後で設定とかを見ると、臓器を、テンサーは自分の体の中にできた臓器を切り取るパフォーマンスをしているんで、体中多分いろんなとこが、出っ張ったりへっこんだりで内臓がボロボロになってるっぽいんですよね。
うん、
で、普通に座ってるともう体が痛くてしょうがないから、
うん、
ベッドとか椅子とかの、こう、なんか有機的な歪みによって痛さを調整して痛くないようにしてくれてるっぽいらしいんですよ。
うん、
で、そのなんか、マシンがやっぱ面白かったですね。僕は、あれを思い出しました。バーバレラっていう SF、ジェーン・バーキンだっけの、ジェーン・フォンダ、ジェーン・フォンダのバーバレラって、映画があるんですけど、その中で、なんか快楽マシーンみたいなのが出てくるんですよ。
はい、
なんか拷問で、そこにバーバレラってヒロインが、入れられると、むちゃくちゃ快感を与えられて拷問されるっていうマシンなんですけど、それを思い出しましたね。形的なところも含めて。
でも、痛みって感じないんじゃなかったっけ？そこはちょっとわかんないんですよね。
テンサーはね、夢の中で感じるって言い方をしてました。
そうですよね。
そんな、うん、そうでしたね。そんな感じでしたね。
で、なんか、なんか不具合があるみたいな話してるじゃないですか。してたじゃないか。
うん、うん。
で、それ、不具合があるから、なんか痛いみたいな感じのことを言ってたような気もしたんですけど、うんうんうん、でも痛みは感じないんじゃないかなとか思ったり。
なんか、テンサーは、だから特殊な、特異性があって、夢の中でだけ痛みを感じるらしいんですよ。うん、だから、うん、ベッドじゃないと寝れないらしくて、うん、それが痛みを軽減してくれるらしいんですけど。
うん。それが最後でも痛みを感じる人になったんですよね。一番最後なんか、床で寝てて、なんたらみたいな。
はいはいはいはいはい。あれもね、よくわかんないですよね。よくわかんない。考えるな、感じろと思ってる。はい。で、三つ目のいいところが、やっぱ臓器適症が見立てとして面白いっていうところで、うん、作品内で言ってるのは、クリスティン・スティワートが言ってた、これって新しいセックスだよね、みたいな。
うん、
要は、相手の体の中に、差し込んで、みたいな、うん新しいセックスだよねっていうのを言ってたんですけど、 取り方として、なんかパーツを取り出すと、別の見立てができるなと思ってて、
はい、
自分の内の中から生まれた何かを、コントロールして、タトゥーなんですけど、彩りを加えて、作品としてパフォーマンスにするっていうことを、言い換えると、映画のことなんだろうなと思ってたんです。
おー、
なるほど。映画監督が、生みの苦しみで体の中から生まれてくる特殊な能力なんですよ。体の中に何かが できるのは。特殊な能力で、それを、自分でこの他の、ただ生まれるんじゃなくて、普通の腫瘍と違う。なんか、刑事さんが、俺の体にも腫瘍があるけど、それは芸術じゃないのかって言ってたじゃないですか。作品じゃないのかって言ってたじゃないですか。それと違うのは、テンサーは、その自分の中にできる、その臓器をコントロールして、しかもタトゥーで彩って、作品として表に出す。で、アーティストとされているのはテンサーで、手術をしているパプリースの方は、そう、パートナーとしか言われてない。で、これ多分関係としては、監督とプロデューサーなんだろうなっていう、出てきたアートを、なんだろうな、流通するものに変えて世間にパフォーマンスするっていうのがプロデューサーの仕事なので、パプリースはそういう位置づけなんだろうなと思ってて、それを、そう考えると、後から出てきたブレッケンっていう、プラスチックを消化できる男の子っていうのが、冒頭で出てきて、最後、はい、まあ、死体でも出てくるんですけど、その死体を、解剖してほしいっていう依頼をお父さんから受けるっていうシーンがあって、はい、それも、ブレッケンっていう作品をプロデューサーが、気鋭の監督に持ち込んで、これをなんとか世に出してほしいと頼むんだと。だけど、未来につながる何かを含んでたはずの、その作品は開いてみたら、貢献力によって腐ったものに変えられてしまっていたっていうメタファーにも取れて、なんかいろいろ深読みできて面白いなと思いました。
確かに。
はい。私は以上です。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次、乙女さんお願いします。
はい。僕はそうですね、これは、マンスリーシネマトークのお題でもあったんで、
はい、
そこでもお話ししたんですけど、まあ、全体的な評価としては、評価っていうか感想としては、やってることは面白いんだけど、話が面白くなかったっていう、そういう感じなんですけど。
No.
はい。で、まず僕は、クローネンバーグ監督の作品を、全然最近まで見たことがなくて、で、この間初めて劇場で裸のランチを見て、もうこれも最初に見たんですけど、強烈だったんですけど、結構。
はい。
で、その後、クライムズ・オブ・ザ・フューチャーを見て、で、あと配信でクラッシュとビデオドロームを見たんですね。
うん。
で、この中で、ビデオドロームが僕は一番面白かったんです。
うん。
で、あとの3作は正直あんまり面白くなかったっていう感じなんですね。
うん。
なんですけど、設定とか、そういったものを、まあ、奇抜さだったりとか、映像表現だったりとか、いうのはすごく特徴のある監督なんですけど、
うん、
そこはやっぱ面白いし、すごい監督だなっていうふうに思いましたね。
うん、
で、それがまあ良かった点の一つなんですけど、まあ、今回もクローネンバーグらしい作品だったなと、僕は4作品しか見てないですけど、と思いました。で、まず、今回のお話の設定としては、まあ、痛みと感染症がなくなった世界っていうことなんですけど、そしたら人間はこういう風に進化してるんじゃないかみたいなところですよね。
うん。
そこの、まあ、想像力というか、そういうのは面白いなと思いましたね。うん、ただまあ、僕はそうはならないんじゃないかなとか思った点も結構あったりとかして、
うん。
痛みと感染症がなくなって、たら本当にこうなるのかっていうのはどうかなとか思いながら見てはいましたけど、まあそれは後に置いておきまして、それから他の作品でもそうなんですけど、やっぱりクローネンバーグの作品としては性癖だったりとか、
うん、
肉体変容だったりとか、そういう、まあ、映像的なものも含めてテーマが多いと思うんですけど、まあそういうのを通してなんか常識を疑ってかかってるというか、だから常識だと我々が思ってるものじゃないものを見せてくるっていうところ、なんか挑戦しているいつも感じがして、うん、それはすごく、すごいところだなっていうふうに、で、今回もやっぱ思いましたし、 まあ、例えば、クラッシュは見たんですけど、クラッシュなんかだと、うんうん、まあ、あれは、車の事故に興奮する人たちが出てくる話なんですけども、
うんうん、
まあ、その事故ってものと、もそうですし、例えば、他のビデオドロームであれば、すごい暴力性を求める人たちが出てくるんですけど、まあ、
うん、
まあ、なんだろう、あれは、ポルノですよね、一種の。うん、そういうものですごい暴力を振るっているものに興奮するというかね、うん、振るわれるのに興奮するみたいな人たちの話だったりとか、まあ、今回も、ある意味、その暴力と言って、ここまではいかないかもしれないですけど、肉体を切ったり切られたりみたいな、いうことで、うん、興奮する人たちが来るんですけど、まあ、一般的ではないですよね、どれも。その、うん、興奮するという、性的に興奮するという意味では、
うんうん。
ただ、そういうものって、まあ、性的に興奮するものって、大体本能的なものだと我々思いがちなんだけど、うんうん、本当にそうなのかみたいなところですよね。実は、うん、結構歴史的にもそういうの、紐解いていくと、本能的じゃ、だと思ってるものは実は作られたものだったりとかするっていうことですよね。うんうん、その、例えば、性的に興奮するかどうかって隠されることによって興奮するんだっていうのが結構あったりとかして、
うんうん、
時代によってはその、長いスカートを履いて太ももを出さなかったことによって、みんな太ももに興奮するようになるみたいな時代があったりとかして、うんうんうん、だから、なんか僕は彼の作品を見ていて、そういう常識を疑ってかかってるみたいな、そういうところをちょっと感じるところがあって、そこはなんか面白いなっていうふうに、うん、なんか新たな視点を、与えてくれてる感じがすごくしたりしましたね。
うん、
で、まあ、その、今回の手術のことで言えば、その、手術まで行くと、まあ、その、趣味趣向として手術をする人って、まあ、一般的にはいないですし、できないと思うんですけど、うん、世界だったら可能っちゃ可能ですけど、うん、そこまでいかなくても、性的に興奮っていうことじゃないですけど、ピアスをしたりとか、
うん、
タトゥーを入れるっていうことも、まあ、結構、それは一般的にあることで、
うん、
なんかそれの延長みたいな風に捉えれば、そんなに不思議なことでもないのかな、みたいな、風に思ったりとかして、で、まあ、世界観なんで、普通のセックスがどんな風になってるのかちょっと描かれなかったんでわかんないですけど、
うん、
なんか、それの代替手段みたいなね、感じになりつつあるのかな、みたいなね、うん、ところはあって。
なんか、結構なくなってそうですよね。うん、なんかその上層階級の人はしてなさそうな雰囲気じゃないですか。
なんかね、だから、うん、まあ、他の作品でも、結構そうなんですけど、クローネンバーグの作品は結構脚本の穴とか全然あったりとか、設定が全然詰めてないみたいなことが全然あったから、はい、その辺は多分このクライムズ・オブ・ザ・フューチャーでも、特に語られてないっていうか考えられてないんですけど、はい、そこはそれはそれで味としてみたいなところなんですけど、
はいはい
うん、まあそんなことを思いながら見ましたね。
はい、
あとあれですね、まあ、セックスも含めてなんですけど、例えば食事をすることが今回は結構出てくるんですけど、はいうん、作品にも。
うん、
なんか、それは我々日常行為なんで別になんとも思わないですけど、
うん、
実は人間じゃなくてね、他の種から見たら、例えば宇宙人がいたりとかしてね、宇宙人から見たら、結構気持ち悪いもんなんじゃないかなとか、思ったりとか、
う
んうん。例えば、食事は人前でできますけど、
うん
我々セックスは普通人前ではしないですよね、
うん。
でもなんかそれが、例えば入れ替わってる種族があっても全然不思議じゃなかったりとか、
はいはいはい、
まあ SF の世界とかそういうのでよくありますよね。うん、あと、排便が、排便とか排尿が人前に隠すもんじゃないとかいうことがあっても全然おかしくなかったりとか、うんうん、なんかそんな風なものも感じたりしましたね。
うんうん、
で、もう一点、良かった点としては、まあ、演技面の話ですね、うん。で、僕はこの作品で一番、ああ、いいもん見たなっていう感じな、に思ったのはやっぱりクリスティン・スチュワートの演技でしたね。はいはいはい、まあ、なんとも言えない、特に、ソウルにこう、迫っていく時のシーンが特にすごかったですけど、なんかその自分の衝動を抑えきれない時の、もうなんとも言えない、一種ちょっとエロティックでもある表情が、 あれがもう最高でしたね。もうあんな風に迫られたらもうどうしようもないだろうっていうね、はい、思いました。
レアセドゥはどうだったんでしょうか。
レアセドゥはですね、なんか、あんまり演技とか、なんか、キャラクター的にも別になん、そんなになんか、今回いい思いしてないなって感じだったんですけど、ね、まあ、ただあの、脱ぎっぷりじゃないですけど、ヌードが見られたのは普通に、良かったなっていう、そんな感じでしたね。
もともとレアセドゥはなんかティムリーの役、
ね。そうですよね、みたいですよね。うん。まあでも、いいキャスティングだったんじゃないかなっていうふうに僕は、思いました。なんかクリスティン・スチュワートのこの憧れの人に初めて会ったみたいな最初の時の感じとか、ソウルに会った時の、なんかドギマギしてる感じとか、うん、すごいオタクっぽい感じのところとか、はいはいはい、いや、すごく実によく演技されてるなっていう感じでしたね。で、あとは気になった点になるんですけど、最初にも言ったんですけど、話があんまり面白くなかった点ですね、まず。はい、はいはい。それは、もう一点、設定がよくわからないっていうところにも繋がってくるんですけど、まあでもそういう作家ですって言われたらもうそれまでなんですけど、もう結構最初につまずいたんですけど、先ほど松さんおっしゃったように、痛みがないっていうのと、ベッドの調子が良くないっていう不満げに言ってるっていうの。まあ、確かにそうですよね。夢の中でだけ痛みを感じるみたいなのを確かに言ってたなとは思いつつも、なんか、腑に落ちない部分があったりとか、本当に痛みがないのか、僕は細かいことをちょっとわからないですけど、松さんの方がこの辺は、わかるかもしれないんですけど、表面的に感じる痛みとその内臓で感じる痛みの違いがあるかどうかわからないんですけど、その辺の感覚、内臓の痛みはあるのか、みたいなところとか、
そもそもでも痛み感じないのに夢でそれが痛みと認識できるのかっていう問題はあると
思う。そうですよね。だから、それこそね、遺伝の話が出てきますけど、生まれながらに痛みを持ってない人は、痛みが夢の中でわかるのかみたいなことですよね。まあ、その辺は多分考えてないと思うんですけど。
特殊能力だってことじゃないですか。
だから、まあまあ、まあ、引っかかったっちゃ引っかかったですけど、まあそんな感じなんだろうな、とかね。で、あとは、ニューバイスユニットといって、まあだから、新しい種類の犯罪をね、取り締まっている、まあ、警察官一人出てきたりとか、はいはいはい、まあ、その一応下部組織らしいんですけど、臓器の登録所があったりとか、
はい、
まあ、まあ、あんまり、組織としてなんか存在意義がよくわからないっていうか、
あれですよね。よくわからない組織とよくわからない組織は戦って
るやつですよね。それはね、全く裸のランチと同じで設定として
ます。ああ、そう、そこでプロと似てますよね、裸のランチって。
ああ、そういう感じか、とかね、思いながら見てましたけど。なるほどな、っていうね。はい。まあだから、なんか犯罪をね、取り締まろうとしてるんですけど、臓器を作ることとか、ができちゃうこととか、まあ、それが遺伝しちゃうこととか、もう一つ大きなものとして、プラスチックを食べる人たちがね、出てくるんですけど、それがまあ、どう犯罪に結びつくのかっていうのはね、いまいち、なんとなくしかわからないっていう。
そうですよね。
なんとなく捕まえようとしてるみたいな。捕まえようとしてるから捕まえようとしてるんだみたいな感じ。
彼はでも進化を止めたいんじゃないですか。
まあ多分そうなんでしょうね。政府はなんかそれを管理したいみたいなことなんでしょうね。ただなんかね。
全く説明ないですか、
まあ、ね、ざっくりだなっていうね。
なんで進化を止めたいのかっていう理由はわかんない
です、ね。そうですよね。だって、元を返せば、すでに痛みとか感染症はもうなくなっちゃってるわけですよね、もうその時点で人間はすごく進化しているというか、いや、もうそこはいいのかなみたいなね、そこは諦めてるのかなみたいなところとか、
まあもうそこはもう全員今の状況と同じ
なっちゃったってこと
なってる。僕らが言葉を喋れるのが当たり前のように受け入れてるんじゃないですか。
なるほどね。だからその辺の線引きがちょっとわからないみたいな、まあそういう世界ですってね、感じですね。あとは、これ結構僕ぼーっとしてたからかもしれないんですけど、臓器にタトゥーを入れて、まあそれをパフォーマンスとして取り出すっていうことですね。で、登録するときも、そのタトゥーが入っていることがまあ大事というかね、認識のためにそうしてるんですけど、タトゥーである意味がちょっとよくわからなくて、あれって登録するためにタトゥーを入れろっていうことでしたっけね。
でも、そうとは限らないです、
ね。別にタトゥーじゃなくても登録 できればいいんですかね。はい、
あだって、あれですよね。あの、登録所に行ったのって映画が始まってからで、その前のパフォーマンスしてたわけですもんね。うん、だからタトゥーを入れるまでが、込みのパフォーマンス、
うん。うん。そういうこと。あじゃあ、まあ、あの、登録所、登録する手順としてタトゥーを入れてるわけじゃないっていうことなんですかね。
う
ん
う
ん、
ああ、かっこいいから、かっこいいからっていう。そういうことですね。普通に的な発想だと思います、
うん。なんかそれ入れなきゃいけないっていう意味だったらなんでかなってちょっと思ったりとかして。そのチップとかでいいじゃんとか思って
る。確かに。あ、まあアートとしては彼らやって
るってことですよね。ですよね。うん。うん、まああの、映画としては見栄えはもちろんいいんですけどね、そっちの方が。うん、はい。あとは、まだ細かいことになるんですけど、あの、いろんな機械が出てきますけど、うん、もう一個あの、サークっていう機械がね、はいはい、伝説的な解剖装置みたいな、
うん、
なんかすごい装置だみたいなね、これは今では作られていないみたいなのが出てくるんですけど、うん、あれがね、なんかいまいちね、あの凄さが伝わってこないっていうね。
なんか、あれですよね、手元のアワビみたいなモバイルを持ってきて、操作してたのが。あれは何なんだと思ってます
よ。そうですよね。
普通に遠隔で動かせるだけなんじゃないかって思いますよね。特にそれ以上の機能はあんまり。
そうですね。なんか凄さが、やっぱね、ちょっとわかんないなってね。なんか、他の機械がね、あの世界の他の機械が出てこないんでね、あんまり。
うん、
なんか、うん、いまいち。まあ、あの、話逸れますけど、ああいうぐにゅぐにゅしたの好きですよね、彼はね。やっぱりね。今回はなんか骨張ってるの結構多いなと思ったらね。やっぱり昆虫みたいなとかね。ああいう生き物みたいなのよく出てきます
ね。サークはそんな感じでもね。
そうですよ、
ね。昆虫っぽい、
うん。そうそう、昆虫の中に入ってるみたいな感じですよね。あとは、あの展開的なところで言うと、僕が一番結構がっかりしてしまったところは、期待してた部分でもあるんですけど、あの、最後に子供を解剖して、あの、彼はきっと生まれながらにね、プラスチックが食べれる、多分遺伝か何かでね、突然変異かもしれないですけど、はい、で生まれた子だっていうことで解剖する、しかもパフォーマンスすることになるんですけど、結局開けたら、あの、そうじゃなかった。そうじゃなかったんじゃなくて、もうすでにね、解剖を当局にされてて、あの、新しくできた臓器みたいなのをね、詰め込まれてたっていうことで、だったんですけど、まあ、観客的にもやっぱりあれは、なんか、見たことのない臓器が入っているのかなっていう、こう、期待があったんですけど、そこが見せられなかったんで、ちょっと僕はがっかりしてしまったところありましたね。
あそこなんかすげえ飲み込みづらいですよね。
わかりにくいですね。
確かに。
あの、なんか、あの、ラングっていう進化推奨派の、あの、プラスチックを消化できるような、あの、改造しようとしている人たちがいたんですけど、
はいはい、
で、彼が多分自分に手術をしていて、彼はそのプラスチックバーが食べれる人間に今なってますと。で、その時付き合ってた人なのかわかんないですけど、女の人に子供をはらませたら、それがブレッケン君って言って、あの、遺伝したっていうのが多分画期的なことだったんですよね。
そういう、
でもそれすげえ飲み込みづらいです
よ。順番なのかな？あ、そういう順番なのか。
そうなの。でも飲み込みづらいんですよね。なんか
遺伝してるからこそ、あの、当局が動いてるってことです
ね。そうそう。
まあ、その辺も、これもマスさんに、あの、詳しく聞きたいですけど、あの、人為的に手術したものが遺伝するのかっていうところですよね。実際に。あの、エピジェネティックな遺伝とかなんかありますけど、なんか、それをはるかに超えてるところなんで、どうなのかなって思ったりとかね、しましたし、はい、あとはそうですね、あの、これも細かい話ですけど、まあ人間がね、進化してみたいな話ですけど、その、環境の変化に対応して、まあ人間が変化するよっていう、まあ、この話の流れではあるんですけど、
はい、
多分環境の流れの早くって人間の進化は多分絶対追いつかないんじゃないかなって、あの、普通に疑問に思ったっていうかね、ただただ人間は絶滅していくだけじゃないかなって思ったりとか、まあ環境問題の話じゃないんで、これは。いいんですけどね。はい。とか、ちょっと思いました。はい。そんなところです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ最後僕の話ですけど、はい、僕もあんまりクロネンバーグがほとんど見たことなかったので、まあ、この公開に合わせて、あの、配信ですけど全部。結構何作見たのかな？ 8 作ぐらい見たんですね。
結構見てらっしゃる。
すごい。
結構なんか配信にあって、Unext だったり、Amazon プライムだったり、はい。まあ見やすい作家ではあるなっていう気はしてて。
そうですね。
で、なんか驚いたのは、やっぱ最近の作品は、過去の作品と全然テイストが違うっていうことを知らなくて。ああ、
みたいですね。
イースタンプロミスとか、普通にそのヤクザの話だったりとか、あと危険なメソッドってやつは、その、ユングとフロイトの話だったりとか、だから、全然、僕最初の方から見始めたので、最近のになって、同じ人なのみたいな感じに感じたって感じですかね。でも、今回に関しては、その初期作品にむしろ近いっていうのも、すごい面白いなっていうのは、率直に思った感じですかね。あと、ビゴモーテンセンやたら出てくるなるとか、4作目なんですよね、なんか。
そうですね。
で、本作に関しては、その、まず皆さんおっしゃってるように、設定がめちゃくちゃ面白いなって僕は思って、で、まあ、わかんないですけど、監督としてはその、手術ができる、素人でも手術ができる状況っていうのを考えたときに、感染症と痛みがないっていうのを、まあ、後付けで考えたのかなと思ったんですけど、まあ、その設定はまず面白いですし、まあ、そう設定したときに、こう、人間はどうなってるだろうっていうのを想像していろいろやってるっていうのも、まあ、その思考法、順番かどうかわかんないですけど、まあまあ、すごい面白いなっていうのと、あと、まあ、それを表現する美術力の高さというか、まあ、もう、スタンダー出てきましたけど、その、いろんなガジェットも、他の作品ではないような、まあ、おどろおどろしさであったりとか、気持ち悪さであったりもありますけど、まあ、すごい、クローネンバーグっぽい、軽量だったのも、すごい良かった。僕は好きでしたね。しかもなんか、その、食べるのを手助けするとか、はいはい、寝るのを手助けするとかっていうのも、あんま他の人の思考だと出てこなそうな感じなので、まあ、手術とかはまあ普通に思いつくとは思うんですけど、そこら辺の、その、活動力というか、面白いですし、まあ確かにその、話もめちゃめちゃ分かりにくいんですけど、その話の分かりにくさも込みで僕はちょっと面白かったかなっていう。で僕が1回目見てた時ほとんど分かんなかったんで、2回一応見たんですけど、2回見ると結構やっぱ分かるというか、っていうのはありました。だから、僕は2回目見た時に結構面白いなっていうふうには感じたんですけど、でも1回だとちょっとやっぱ理解が追いつかないのがさっき来て、そうですね。
あれじゃないですか。よくわかんない組織の、関係性もよくわかんないですよね。
そうなんですよね。
臓器登録所と、ライフフォームウェア社と、警察とが、なんか微妙になんかこう、繋がってるんですけど、
そうですね。
これどこで繋がってる話になったんだっけとか、よくわかんない
ですよね。そうですね。どっち側の人間なのかっていうのが、わかりづらいんですよね。急に殺したりしてるし。
さらに裏切ったりとか、裏切ったのか、もともと逆側なのかわかんないですけど、なったりするんで。
だからソウルテンサーもあれですよね。
スパイだったり。
潜入捜査してたって。そんな話なのっていうね。
潜入捜査してる割にはあんま大したことしてない
ですよね。そうですよね。まあ、情報流してるぐらいのことですよね。
でも僕、この世界観でドラマで見たいなとはちょっと思ったんです
よ。もうちょっとね。はいはい、そうですね。
12話ぐらいあったらもうちょっとこういろいろ入れて面白かったかもしれないなと思うんですけど。
確かに、確かに。
はい。で、映画 .com の説明に書いてます、にも書いてますけど、まあこの話は人類の進化についての、まあ、話だと思うんですけど、やっぱ過去作見てても、まあ人間が進化していったりとか、いうことに対してすごい前向きな人だなという印象ありますし、あとまあ最近なんか映画館で別に映画見なくてもいろんなとこで見ていいんじゃないかみたいなことをクロネンバーグ自体言ってるみたいですけど、なんかそういうテクノロジーに対する肯定感みたいなのも、まあ僕はどっちかって言ったらそういうのが好きなタイプなので、その、まあ映画館で見るっていうこだわりを持つのもすごいいいと思いますけど、でも新しいテクノロジーを肯定してそれを利用していくっていう発想の方が僕はとしては親和性が高いので、まあ、監督みたいな考え方が好きだなっていうのはあって、まあ、例えばその、まあ、おとけさんも言ってましたけど、クラッシュで、その、クラッシュだけじゃないですけど、まあ、その性衝動に対して、いろんな多様性があることに対してすごい肯定的に描いてるじゃないですか。で、本作はその、外面 と、まあ、狂気とかの進化についても描いてますけど、うん、基本的にはなんか今まではその、性行為っていうことに対して、まあ、進化っていうか、多様性みたいなのをすごい描いてるような気もするんですね。
うん、
で、まあ、進化とまではいかないんですけど、なんか人間の生きてきたものの中で、最もその昔と今と変化してるのって多分性行為自身なんじゃないかなって僕は思ってて、
うんうん、
例えばそのクラッシュだと、まあクラッシュみたいな人たちがいるかどうかわかんないですけど、
うん、
でも昔だとありえないようなことに興奮を覚える人たちっているじゃないですか。
うん、
まあ
そうですね、うん。車がない時代の話は もちろんそうですね。
まあもちろんないです、
うんうん
まあ。それこそ男性と長いスカートの人たちは、
うん、
まあ原始時代はそうじゃなかったでしょうし、
うんうん、
そこはもう、まるっきり過去と現在で違ってて、
うん、
多分それ以外の行動様式って多分人間そんな変わんないんじゃないかとは。思うんですけど、
うんうんうん。確かに。
だから、そこの、まあ、ある意味進化って言ったら進化なのかもしれないけど、うん、まあ、そういう変化っていうのはすごい面白いし、それをま、一つのメタファーとして捉えてるっていうのはすごい面白い視点だなって、出て思ったっていう感じですかね。
フラッシュはあれらしいですよ。あの、原作の J.G. バラードが、
はい。
あの、テクノロジーと、を融合させた初めての小説だっていうふうに自分の小説のことを言ってたっていうらしいです、ね。
めちゃめちゃチタンを
そうですよ、ね、
思います
よね。源流ですね。
うん
はい
うん
す
ねうん、なるほど。
で、僕はあの学位を学位というか博士号を進化で取ったんですね。その色覚の進化っていうことで、
うんうんうん
まあ、取ったんですけど、だから本作で進化っていうことが出てくるので、まあその視点でちょっと。考えると、うん、
ぜひ。
まあ、土下座もいろいろ疑問に持たれてるみたいなので、はいはい、まず、うん、専門的な感じからして、これはどうなんだと思ったのは、
はい、
登録者証の方法で進化を食い止められるのかどうかっていうのがすごい疑問だっていう。
はい、
その、土下座が言ってましたけど、その、ケース自身が進化するかどうかって、あの、全然違ってて、だから突然変異と、子供に、伝わるかっていうのは、まあもちろん直感的にわかると思うんですけど、うん、別に全然違うじゃないですか。
はい。
臓器がたまたまできる人がいたとしても、それが、その形質自身が生殖細胞の遺伝子の中に組み込まれてないと、ダメなわけで、
うんうん、
例えばだから癌に なる人がいても、別にその癌になること自身の要素が、
うん、
その子供に伝わらなければ別に、子供はそれにはならない、
うんうん。はいはい。
で、あの場所ってなんか、その臓器自身を調べようとして、いう感じがしたんですけど、うんうんうん、まあ、登録という形で。
はいはいはい、
でも、結局その人の精子なり卵子を取って解析しない限りは、
あ
うんうんうん、それが遺伝するかどうかは全然わかんないので、うんうん、まあ、言うなれば腫瘍を取って、これが遺伝するますかどうかっていうのをそれだけで見て判断してるのも、まあ、
うんうん、
例えばその子供ができ、同じような症状が出た時に、まあ、これとこれとは同じ病気だっていう判断で、もしかしたら同じ、まあ、その進化したんじゃないかっていうところを、突き止めたいっていうことなのかもしれないですけど、でもそこに、その、生殖の関連がなければ、
うん、
それ進化ではないので、突然変異が別々に起きただけのことなので、
う
ん、あの方法では多分見つけられないだろう。
僕、うんはい、はなんか、文系的解釈なんですけど、
はい、
あれはロジックとしては、
うん、
これタイトルとかかってるんですけど、クライム・オブ・ザ・フューチャーで、はい、未来の犯罪についての話で、
うん、
進化が多分犯罪とされてると思うんです。
うん
で、それを取り締まるためには、登録所に登録しないと犯罪とみなすっていうルールが多分必要なんですよね。
うん、
でないと、こっそりされててもわかんないから、
うん、
あの、登録してなかった人が何かしら進化を密告かなんかに聞いたら、捕まえることができるじゃないですか。登録してないから。
あなたしてないから捕まえますっていう。
で、罰則のために登録所があるんじゃないかなと思って。
いや、まあ、登録してない、っていうことで一回捕まえて、そこからこう調べて、実際にそれが進化とかどうかを突き止めていこうっていう。
そうです
。それは、確かにそれはあり得るますね。
だから警察組織の下にいると。
とかいう。
ああ、なるほど、ね。だから あんまり研究所的なとこじゃないという。
じゃないかもしれないですね。
う
ん、
まあそうですよね。
組織の大きさもよくわからないですけど、二人しか
ないです。なんか、あんまり公になってない組織だみたいな言ってましたもんね。
言ってましたもんね。で、見てみない。痛みを持たない人類が誕生することあり得るかってことなんですけど、
うんうん、
それは結論が多分なくて、
はい、
っていうのは、やっぱ、まあ、人類ほどその科学が進んじゃうとわからないですけど、
う
基本的には、あの、生存にめちゃめちゃ不利なものって、遺伝子が残っていかないんですよね、やっぱ。
うん。
淘汰されてしまうので、だから、痛みがないと死ぬ確率はめちゃくちゃ高くなるので、
うん、
そういう突然変異を持った人、やっぱり、その持ってない人に比べて生存する確率が低いじゃないですか。
うん、
でもまあ、人間の科学が進んでるから、それをカバーす、何らかの形でカバーすることによって、痛みがもう全くこの世の中に必要がない状況ができた場合は、それはあり得るかもしれないんですけど、でもあの世界なんかそんな風になってなすのに、
う
ん、
ま
あ、
ね、
痛みが全くなくなったからそこがないような世界にもうなってしまってるのかもしれないんですけど、
うん、
そこは微妙だなとはちょっと思った、うん、
生き物で、
はい、
まあ、もちろんあれですか、痛みを感じない生き物っていうのはいるわけですか？
はい、いると思いますけど、うん、でも反射とか闘争とかは、答えあると思うんで。
ね、そうか、そうか。痛みじゃなくてもってことですね。
はい。まあ、生存しなきゃいけないので、
うん。そうですよね。うん。なるほど。
で、あとは、あの、彼らが言ってる進化が実際の進化とちょっと違うんじゃないかと僕は見てて思ったっていうのは、
うんうんう
ん、それ、おとげさんさっき、そのプラスチックの話したじゃないですか。
はい、
あの環境が変化してっていう話、うんうん。進化っていうのは、その、まあ、言えばランダムに起きる突然変異があって、
うん、
まあ、各々違う遺伝子を個人個人持ってるわけじゃないですか。で違う変化が起きたときに、その中で、それにたまたま適応できる人だけが生き残るんです。
うんうんうん、
であとは死んじゃうっていうことなんです、うんうんうん。だからその人が生き残るから、その子孫がいっぱい増えてくる。だから進化が起きるわけなんですけど、うんうん、ここで描かれてるのってなんか、勝手にそれに適応したい人間がなんか生まれてくるみたいな、ポンポンポンってなんか、例えば、プラスチックしか食べれないように、まあ、プラスチックなりなんかそういう環境が変、汚染されたから、それを食べれる人がなんかいっぱい出てきて、てますみたいな感じに捉えられてる感じがしたんですね、
うんうん。
そういう人たちが増えてきてましたみたいな。例えばなんか超能力持ってる人がなんか、あの、世の中に増えてきたみたいな映画って結構あるじゃないですか。
うん、ありますね、うん。
そういう進化の仕方なくて、
うんうんうんうん、
それはだから勝手に適応してるわけじゃないですか、体が。
うんうんうん、
そういうことは絶対起きなくて。ランダムに起きた、例えばだから、まあ、A さんっていう人が病気だとするじゃないですか。
はい。
まあ、一般の今の世界では病気だっていう人がいたとしても、うん違う、その環境になった時、A さんのその病気は、その環境に適応できる能力を持ってたら、その人だけは生き残って、あとは死ぬってことなんで、うんうん、その、今持ってる遺伝子プールの中で、たまたま存在するだけなんですよ、ね。
うんうんうん。
だからこの適応型っていうことは進化じゃないので、
うんうん
う
ん、
こういう、その、後付けみたいな感じで人が変化することないってことですね。
うんうん、
でも、一般的にはなんか、ポケモンとか見てると、性質を獲得する、
はいはい、
ことが起きるみたいな感じに描かれますけど、
うんうんうん、
それは実際とは違うっていうことですね。だからまあ、設定自身も実はおかしいし、まあでもそれってでも、ほとんどの映画でそういう描き方されてるから、まあ、ね
うん、
まあ、まあいいんですけど、はい、でもほんと、はい。
あれって進化推奨派のラングとナサティア博士が、なんかこう集団的にこうそれが実際科学的にどうかわかんないですけど、
はい
いろんな、こう、なんですかね、あの、遺伝するかどうかはともかく、あの、改造をみんなしてて、
うんうんうん、
自分たちがその摂取、あのプラスチックを摂取できるような体に改造してて、うん、それが何百人もいれば、一人ぐらいこう、その先に繋がっていくんじゃないかっていうのを、やろうとしてたことなのかなと思ってたんだけど、
うんうん、それは可能性としてはあると思いますね。その、まあ、今でも、今いるか分かんないですけど、まあ、ちょっと毒っぽいものを食べても死なない人が、
はいはいはい、
まあ、地球上には多分何人かいて、
うん、
で、その形質を持っている子孫が生まれる可能性もあるので、
うん、
まあ、全員に食べさせて、全員死んだ上でその人たちが生き残ってっていうのは、だから、ブリーダーみたいなことすれば、
うんう
ん、無理やり進化させることはできるかもしれないですけど、
うんうん
そういうことなのかなっていうのは。
なんか人為的に進化を促そうとしてたのかなっていう、うんうん、そういうふうにはまあ一応見えますよね。そうですよね。そういう組織なのかなみたいなね。
人為的に獲得じゃなくて、すでに獲得しているものが、ペースとして受け継がれること
は
あるん
です
けど、
う
ん、
本当はそうですよね。
はい、本当はそうですよね。う
ん、だから、
うん
普通、基本的には、あの、ブレッケンでしたっけみたいな子は、はい、あの、生まれては来ない、うん。突然変異以外では出てこない。
うんうんそうですね。だから、お父さんが突然変異です、うん、その、人為的に改造されたわけじゃなくて、
うん、
なんかお父さんもたまたまそのプラスチック食べれるような体になっちゃって、
うんうんうん、
でそれがなんか遺伝的に、その子供にも伝わっ た場合だったらあり得る。
あり得る。ね。
そうですね。
確かに。
まあ、そういうことですね。
まあ、それはいいんですけどね。
はい。
まあでも、設定がめちゃくちゃ面白いですし、
うん、
僕もだからその学生の時に、
うん、
その動物に葉緑体が持てるようになったら、
うんうん、
食料問題解決するんじゃないかってすごい思ってて、
なるほど。
はいはいはい。
植物にしか葉緑体ってないじゃないですか。
うん、
でも動物の体細胞にその葉緑体を発現させることができたら、
うんうん、
まあ、人間で緑色の人が生まれたら、
うんうん、
多分ちょっと差別とか繋がるから多分できないですけど、例えば豚とか、
うん、
牛とかにそれをやって、
家畜という
か、ね。家畜として、そしたら餌やんなくていいとか、できないかなとか思ったんですけど、
あ
まあそれもある意味、だからそういう進化だと思うんで、
うんうん、
これ発想はすごい面白いなっていうのは。
なんか緑虫の研究とかありますよね。
ああ、まあそうですね。
うんうん、なるほど。まあね、ナメック星人みたいになるみたいなね。
あ、そうそうそう。ナメック星人みたいになっちゃうっていう。
単性生殖ですよ、ナメック星はね。
そうそう。
あれ
卵をこうやって出すんですからね。はい、僕の感想はそんな感じです。単層でもないですけど、はい。
ありがとうございます。面白
かったです。はい、
いいね。
なるほど。
なんか、基本的に多分、なんかみんな共通の意見でした。こう、話としては結構ボロボロなんだけど、なんかこう、考えるヒントをもらって、それは面白かったみたいなところだと思ってて、なんか多分、クローネンバーグで作家は割とそういう作家な気がします。ビジョナリーっていうか、なんかこう、なんか未来のビジョン、SF 作家に、なんかその、ホラー作家っていうのは SF 作家って僕、印象で、なんか未来を予見するような、こう、イメージを映画にしている人なのかなと思ってます。で、僕実は一番好きな作品が、配信でないんですけど、イグジスティンス
っ
ていう作品が、ものすごく好きで、
はい、
1999年かな、クラッシュの後なんですけど、
お
これ、バーチャルリアリティゲームの話ですよ。で結構早いですよね。
うん、
で、サーグみたいなマシーンに人がこう入って、
うんうん、
で、入ると、こう、なんかこう、出たかと思った話から始まるんですけど、それは全部バーチャルリアリティの世界なんですよ、
うん。
で、よくあるパターンですけど、ここは、現実なのか、仮想空間の中なのかがもう、だんだん判別がつかなくなっていくっていう話なんですけど、これはすごく、なんでしょうね、クロネンバーグのその、ぐちゃぐちゃしたものを作ったりとか、ドロドロしたものを作るっていう、こう、手つきと非常に相性のいいテーマだし、はい、
うん、
未来的なテーマで、すごく面白いんで、なんかちゃん、うん、機会があればぜひ見ていただきたい。
めっちゃ見たいですね。
そうですね、
うん。で、ビデオドロームの話を、雇用一でされた時に、
ね、うん、
話を、されてたと思うんですけど、なんかすごいやっぱ先見性があるというか、
うんうん、
まあ、インターネット社会を予見するからな、配信で動画を見てみたいな、はいはい、予見するようなのを、ビデオドロームだって83年ですもんね。
そうですね。
ものすごい早くって、で、僕ら今このクライムズ・オブ・ザ・フューチャーで笑ってるけど、
うんうん、
もしかしたら、ね、20年後とかには、わかんないですよ。プラスチック食べるってなってるかもしれない。っていうところがなんか面白いな、
うん
うんうん、そういうのを考えるのが楽しいんだろうな、そうですね。
いや、本当そう思いますね。
まあ、全部はもちろん当たってないとしても、なんか、この中の一個ぐらいは当たってるっていうかね、うん、実際に現実になるみたいなことはあっても全然おかしくないですもんね。
うん。ドラえもんとかもそんな言われてますもんね、なんか。
でも体に障害が、例えばある人が、終わってて、補助が、自動でされて、
うんうん、
楽な、体が常に楽な体制に、自動でコントロールしてくれる椅子とかは、
うん、
なんかできるんじゃないの、
うん、
もするから、
うん、
そういう意味ではあるのかなという思いました、
うん
うん。むちゃくちゃ、うん、今日長話になってますね。
いやいや
いや。いやいや、全然
大丈夫です。
はい、
いや、でもどうなのかな、切る切られるみたいなことに興奮を覚える人っていうのは、
うん、
いや、多分、絶対いないってことはないですよね。
うん、と思いますね。うん、
いるのはいますよね。
サディスティックな。
ね、うん、だから、それが、まあ、一般的にはならないかもしれないですけど、全然あるし、それを道端でみんなやってるみたいなね。
うん、
道端でキスをするがごとくやってるみたいな。
うん。うん、やってましたね。
やってましたね。
うん。
でもタトゥー内臓を入れれるんだったら入れる人いそうな気がしますけど、
ね。そうですね。
あれは絶対いそうな気がしますよ。やれるんだったらね。うん、実際は痛くて多分無理ですけど。
うん、
臓器の痛みってどんなもんなんですかね。めちゃくちゃ痛いですかね、やっぱり。臓器
痛いですよね、はい。めっちゃ痛いと思いますよ。腸とかめちゃくちゃ痛いですから。
ですよね。ですよね。だから、ガンになってめちゃくちゃ痛いのと一緒ですよね。うん、そうですね、うん。じゃあ、耐えられないと思う。
臓器によってはそこまでじゃないかもしれないですね。
はいはいはい。うん、そうかそうか。
あれなんか面白くないですか？耳男出てきたじゃないですか。
あ、はいはいはい。
で、あいつはフェイクだって言われて
る。
やっぱこう、そういう階級ってなんだ、本物
の世界の中では。
いや、でもなんか僕らでもわかる感じでしたけどね。あれは別にすごくないな、みたいなね。
確かにだから、みたいな。
なんだあれっていうね。
もう今でもできそうですし、なんか。
うん、ありましたよね。あの、ネズミの体に耳を、ね、人間の耳をつけるみたいなのってありましたよね。なんか、あれを思い出しましたね、僕はね。
あれ、クレイジージャーニーかなんかでインプラントのやつとかありました
ね。あ、そういうのいますよね。やってる人いますもんね。うん、すごい。
確かにですね。そんな感じですね。
そんな感じですか。はい。
はい、
大丈夫ですか、
はい、
はい。では、告知とか大丈夫ですか。
告知は特にないですけど、
はい。はい、
なんか、僕も、ポッドキャストを始めたいなと思って。
おぉ。始めてください。
でも一人でやるのあれなんで、もし一緒にやってきてくれたら、
そうですね。
ご連絡ください。
はいはいはい。
あの方に。
はい。それじゃあ、あの、チパルエさんのツイッターアカウントとともに告知しておきます。
はい。ありがとうございます。
はい。では今日は、クライムズ・オブ・ザ・ヒューチャーについて話しました。ありがとうございました。またぜひ。
ありがとうございました。
来てください。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。ありがとうございました。